こんにちは。 FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠は那覇市立中央図書館からのお知らせです。今日は遠山真美さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もいろんな本をお持ちいただいたんですけれども、まずは一般書、どんな本でしょうか。
はい、一般書からはコンビニ人間、村田沙耶香、文藝春秋から出ている本です。この本は第155回芥川賞受賞作品です。主人公は36歳未婚女性、大学卒業後も就職せず、コンビニのバイトは18年目、日々食べるのはコンビニ食、夢の中でもレジ打ち、清潔なコンビニの風景、音、いらっしゃいませの掛け声が毎日の安らかな眠りをもたらせてくれる。完璧なマニュアルの存在するコンビニこそが世界の正常な部品にしてくれる。コンビニ人間という珍しいタイトルから私は惹かれたのですが、この主人公の普通になるための行動に思わず共感してしまうところもありました。普通の人たちを遠目で見るとこんな風に見えるんだなというのが面白くて、一気に読み終わってしまいました。そこで主人公が、地球の中には健康な状態で店に向かうという自己管理に対するお金も含まれている、だから寝不足で店に行くことはできないという言葉が印象的でした。普通とは何か、普通でないものは異物として排除される現代社会の問題が手に取るように分かる内容で、とてもおすすめです。
いやー、なんか今やコンビニってなくてはならないというか、はい、もう本当に便利に使わせてもらってるなっていうところってあるんですけれど、はい、だからこそここから見える風景っていうのがあるのかもしれないですね、はい、いやいや、かなり興味深いなっていうふうに思ったんですけれども、はい、この第155回芥川賞の受賞作品ということもあって、もう今とにかく注目の作品ですよね、
はい、そうですね。
で、中央図書館にももちろん蔵書はあるのですが、はい、今かなり予約待ち。
そうですね、予約がすっごくたくさん入ってます、
はい、しかしぜひ読みたいという方は諦めずに、
はい、予約をどうぞしてください。とても面白いので、
はい、155回芥川賞受賞作品、コンビニ人間、村田沙耶香さんの著書ですね、はい、新しく入ってきているということです。
はい、
続いて児童書はどんな本でしょうか。
はい、児童書からは絵本なんですけれども、今日も嫌がらせ弁当、作竹と絵小沢ひろみ、原案香織、山菜ブックスから出ている本です。これはですね、毎日忙しくてなかなか娘と遊んであげることができないママ、でも娘のお弁当作りだけは欠かしません。大きくなってママの話を全然聞かなくなった娘に、ママは海苔やチーズを使ってお弁当でメッセージを伝えます。一般書でも人気だった本が絵本になって登場です。私も母親になってお弁当を作る機会も増えてきましたが、朝から毎日こんな手の込んだお弁当が作れるなんて本当にすごいなと脱帽の一冊でした。
いや、今日実はスタジオに持ってきていただいて、はい、私も先ほど読んだんですけれども実はなんですね。
そうですね、はい、
驚きですよね。いや、嫌がらせ弁当っていうこのタイトルにもえって思ったんですけど
そうですよね、どんな嫌がらせが出てくるんだって
嫌いなものが入ってるのかしらとかいろいろ考えたんですけれども、はい、そこはちょっと手に取って、
そうですね、ぜひ、は
い、
一般書の方では写真付きになってるので両方見るとまた面白いと思います。
しかしお弁当を母親に作ってもらっていた時代をちょっとこう思い返したんですけれども、はい、本当に恐れ入りますという感じですよね、
はいはい、
はい、これはお母さんお父さんにも読んでもらいたいんですけれども、はい、これね、お嬢さんや息子さんにね、お弁当を持っていく年代の思春期のお子さんたちにもちょっと読んでもらいたいな、はい、
そうですね、そうするともう本当にお母さんのありがたみってすごいわかると思います
今日も嫌がらせ弁当、これ児童書ということなんですが、はい、中学生高校生ぐらいにちょっと手に取ってもらえるといいかもって思いました、
はい、
山菜ブックスから出てるそうです。さあ、続いてヤングアダルトのジャンルからですね。
はい、ヤングアダルトからは保健室の恋バナプラスアルファ、金子由美子、岩波ジュニア新書から出ている本です。でこちらの方は中学生の多くは体が大人で心が子供、また心が大人で体が子供というアンバランスな時期を迎え、自分らしさを探索する思春期の大人です。保健室で長年中学生と向き合ってきた著者が10人十色の恋バナをエピソードを踏まえて悩みに答えています。 私が中学生だった頃は今のように携帯電話もない時代だったので、 SNS を使うこともなく、今の子どもたちの抱えるような悩みはなかったので、この本を読んでいるとその時代時代に合った悩みの解決法を考えていくこともこれからは必要なんだなと感じました。これから私の子供が大きくなった時にも、私の時代にこれはなかったからこんなことわからないってするんではなくて、その時代の問題に目を向けないといけないなと思った一冊でした。
保健室の恋バナプラスアルファ、
はい、
なんか保健室って不思議な空間でしたよね。
そうですね、やっぱり担任の先生には言えないこともちょっと気分が悪いって言って保健室に行って相談したりとか、
なんかね、その中から本音っていうのが見えてくるのかもしれないですね。これ大人の方が読んだ方がいいかも。
そうですね、逆に大人の方が、ああ今の子こういうこと抱えてるんだなっていうのが分かるので、大人の方にもぜひ手に取ってほしいです。
はい、ヤングアダルトのジャンルなんですが、保健室の恋バナプラスアルファという本が入ってきています。
はい、
そして今日は郷土本も、
はい、と郷土からはうちなの2016 6月7月号沖縄共犯から出ているものです。こちらは2ヶ月に一度発行される郷土情報誌の紹介です。6、7月号は美味しいパン特集となっています。パン屋さんはたくさんありますが、素材へのこだわり、パンへのこだわりを見るとますます食べに行きたくなります。県内では珍しいサンドイッチ屋さんも紹介されていました。パン好きな方はぜひ手に取ってみてください。
パン特集ですか。
はい、
もうなんか本当にね、焼きたてパンのかぐわしい香りがなんか漂ってきそうな、もう表紙から、
はい、もう表紙から美味しそうで私も思わず手に取ってしまいました。
はい、そうですね、サンドウィッチ屋さんっていうのもなかなか珍しいかもしれないですね。美味しいなお腹が空いてくるなっていう感じでしたが、まあ、ちょっとねこれを片手に県内のパン屋さん巡ってみるのもいいですね。
はい、
うちなの6月7月号ですね、美味しいパン特集、これも雑誌ということですよね。
そうですね、
はい、はい、雑誌の所蔵もあるということで、紹介しています。
はい、
さあここまではですね、新しく那覇市立中央図書館に入ってきた本のお知らせだったんですけれども、思い出の一冊、はい、教えていただけますか。
はい、私の思い出の一冊はだるまさんとという絵本です。この絵本は1歳の息子も大好きな絵本です。この絵本の中でメロンさんとギュッというのがあるのですが、メロンさんとだるまさんがギュッと抱きしめ合っている絵を見て、息子もギュッと抱きしめに来てくれます。
かわいい
そして私もギュッてすると嬉しそうに笑ってくれます。ギュッがお気に入りのようで、毎日のように読んでと持ってきます。
はなんてかわいらしい今日実は本を持ってきてくださってるんですけれども、はいはい、お家で読んであげてるの、
はい、お家で読んでいるものをそのまま持ってきました
本当にお気に入りなんですね。
はい、
その様子がちょっと本にも
そうですね、もうあっちこっちに落書きやらちょっと曲がってるところやら、
でもお母さんとしてはそういうお気に入りの本があって、読んでって持ってきてくれるっていうのは嬉しいもんですか。
嬉しいですね。でなんかどういう風に読んでほしいんだろうなっていうのもちょっともう分かってきたので、はい、もうそのように読んだらすごい喜んでくれるので、はい、嬉しいですね。で
1歳くらいのお子さんから興味を持ってくれるかなっていう内容だと。
そうですね、もう絵とか文字の感じからも、そうですね、まだもう初めてそれか絵本に触れる子にはいいかもしれないです。
やっぱりその年齢によってその興味を持つであろう絵本のジャンルっていうのもあったりするんですか。
はい、変わってきますね、どんどん。もう少し大きくなるとまた反復する言葉が出てくる絵本が好きになってきたりもするんですね。同じような言葉が出てくるものとか、はい、まだこれは文字数が少ないのでちょっと小さい子におすすめな絵本ですね。
もう絵本なんか絵も可愛らしくって、はい、子供でなくてもちょっとねキュッとするような可愛い絵なんですけれども、はい、シリーズで出てるんですか。
そうですね、だるまさんとの他に、あとだるまさんがとだるまさんのっていう3冊シリーズで出てますね。でその中でも息子は一番とが好きです
、はい、だるまさんとという絵本が思い出の一冊だということです。
はい、
中央図書館にも所蔵が
あります、
はい、あるということですので、まず借りてみてくださいね。
はい、
さあここからはですね、秋にいろいろと催し等々ありますので教えていただこうと思います。まずはお話ボランティア養成講座ですね。
はい、 こちらですね、京都書館では平成28年度お話ボランティア養成講座を開催します。日程は10月27日から12月8日の木曜日、10時から12時までの全5回、で場所が中央公民館ホールで、対象がですね、那覇市在住在勤在学の方で、お話ボランティアとして活動している方か、これから参加を希望する方で全5回受講できる方となっています。で、定員の方が30人で、受講料は無料です。受付なんですが、10月の5日水曜日の午前10時半から電話か中央図書館カウンターにて受付いたします。その他内容についてはお問い合わせください。で、あと中央図書館では毎週土曜日2時から2時半の間にお話し会を行っています。毎月第1、第2、第5土曜日は図書館職員、第3土曜日は読み聞かせボランティア鎮南の皆さんによるお話し会で、第4土曜日はアニメ映写会です。そして10月29日土曜日はいつもと違った青空お話し会を開催します。代々木公園内での絵本の読み聞かせ等を行います。時間は10時半から11時となっていますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。
すごいですね、10月29日は青空お話し会、
はい、はい、
図書館から飛び出して、
はい、そうですね、
外でということですね、
はい、お外でです。
はい、ぜひね、いつもとまたちょっと違った雰囲気で楽しんでくださいね、はい、さて、那覇市立中央図書館なんですが、何時から何時まで利用することができるんでしょうか。
はい、那覇市立中央図書館ですね、火曜日から金曜日が午前9時半から午後7時までで、土曜日日曜日が午前9時半から午後6時までとなっています。で、毎週月曜日、第3水曜日、公休日は休館となっています。その他詳しいお問い合わせは電話 917-3449 までお願いします。
はい、電話番号が 917-3499、 那覇市立中央図書館となっています。代々木公園と、まあ、県立図書館が目印っていうことになりますね。はい、はい、ぜひね、読書の秋楽しんでください、はい、ということで、那覇市立中央図書館からのお知らせ、遠山真美さんでした。どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。